CQ ハムフォーガールズ。
CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあにね、もう本当に2月になる。っていうことでね、早いね、
あっという間のあっという間の、
うん、
ね、もうすぐだって節分ですよ。
豆まきだ。
豆まきも、豆まくのはいいんだけどね、
お片付け、
お片付けも嫌だけど、うん、年の数だけ豆を食べるのがだんだん嫌になってくるのよもう口の中豆だらけ。
なんじゃ、美味しい味付きの豆にしたらいいじゃん
お兄さん逃げなくないかな寄ってきちゃうんじゃないかな
あの、私はさ、なんだったらお酒飲みながら、うん、あのこうおつまみにポルコって食べてる時と数は食べられるかもしれない。
ああ、確かにそうだね、一気に食べようと思うから、
うんうん、
嫌になっちゃうね。
別にあれさ、うん、一気に食べなさいっていうあれではないでしょ、
うん、でもなんだろう、あれみんなこうちゃんと豆まきした後に拾って、うん、その場で一生懸命食べるじゃないですか。
食べる食べる、まあお掃除のあれもあるんじゃないの
そうやって現実考えるとちょっとね
そう、私そうだと思うけど片付ね、あれだからその分巻いた分こうお掃除の関係で食べれば楽になるじゃん、うん、
生活の知恵がそんなところに
違うのかな、ね、でもね、皆さんね、このやっぱり豆まきになるといろんなね神社に行ってね、うん、今神社もね豆も巻いてくれるけどね、
いろいろ巻きますもんね。
そう、いろんな、うん、ね、ちゃんと抽選券が入ったねものが。
抽選券とか巻くんですか。
抽選券っていうかさ、商品名が入ってるやつ、
引き換え券ね、
引き換え券ね、
入ってるガチャガチャみたいな
やつね、だからそれを拾うと、であれって大体さ、神社のさお偉いさんが当たりくじは持ってんじゃん、
はいはい、
だからその当たりくじ持ってそうな人の前に行ってちょうだいって言ってね絶対普通の人には持ってないから当たりくじね、みんなね
じゃあもうその中でも格付け、投げてる人の中の格付けをちょっと見てるんです、
う
ん、
そうそう、私も何回か投げさせてもいただいたことあるけど、うん、じゃあ三田さんこれ何等賞もらってとかって言われて、はい、はーいとか言って何等賞のやつ持って投げたことあるよ。
うん、じゃあそこが大事みたいですよ、あの服拾いに行く方
はそうそうそうそうそう、
あの最初に投げ手さんの格付けランクからスタートだそうです。
そう、だいたいお偉いさんがいいやついいくじ持ってますからね何でもない人の前に行ってもないからね
人だかりになっちゃう、
ね、あとちっちゃい子供がお菓子ちょうだいちょうだいってね、下の方で袋広げて待ってるんだよね。
かわいいですよね。
かわいいですよね。まあ、そんなね、豆まきも近いということで、節分も今年は何方向向くの。
南南東、恵方巻きですよね、
うんうん、
南南東を見て食べる。
だいたい南か。
南ですね、
うんうん、ね、恵方巻きもね年々高くなってくよね。
そしてなんかあのラインナップというかバラエティーが、種類がどんどん増えてって、私この間の他の朝の番組でご紹介したんですけど、うん、恵方巻き一本の中に食べ進めていくと
味が変わっていくの。
前菜、魚料理、肉料理、フルコースが恵方巻き一本に入ってますよっていう。
あの種類が何種類もじゃなくて、進むごとで味変すんの。
そう、味変
すんげ
それなら最後まで飽きないわと思って、
うん、ね、あの喋らずにもくもくもくって食べるのよね。
半分ぐらいいくとだんだん飽きるんですよ。
だから最近短めバージョンあるよね。
あるチビバージョンとかね。
そうそう、あとさ、うん、あの海鮮なんかはすごく高級になっちゃって、うん、これ一口で入んないじゃんぐらいの太さのあるよね。
大きいのありますね。
ね、
豪華なやつ、
ぜひ皆さん食べてください、はい、ということで、みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、それでは今日は何の曲いってみましょうか。
2月1日がファブリーズが制定した匂いの日なんですって、
うん、
それにちなみまして今日はミスターチルドレンのナンバーです。花の匂い。
なかった、うつむなんてどうでもよかった。 なかった、リズムなんてどうでもよかった、胸にしまってあったもやもやがあった、たまらなく君に会いたかった、
is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、Mr.Children で聞いていただきました。まあ、花って言えばね、もうすぐ、水戸も来週、
2月11日あたりからかな。
ね、梅祭りが始まっていくからね。
もう咲いてますもんね、早咲きのやつは
ね。あとはいろんなところももうね、花なんていうそういう言葉聞くよね。
ね、キーワードで、春の気配を、うん、寒いんですけどね。
確かに ね、ま、ね、寒いんですけどね。
寒いんですけどまだね、春の気配は感じられるような季節になってきました、ね。
でもどうなんだろう、やっぱり少し温暖化なのかな、そうでもないのかな、どか雪になったりした子もしてるしね。
なんかこう寒暖の差が激しいですよね。寒波が来るとめちゃめちゃ大雪になって寒くなって、う
ん、で今日は緩んでたらすごい暖か
く、逆に暖かい1月12月1月とかでもね、3月ぐらいの陽気だったりする時もありましたもん ね、
さあ、うん、この方はねどういう日々過ごしているのでしょうか。吉澤さんです。はい、どうも、今日もよろしくお願いします。
は
い、
あ、こんにちは、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
春の気配感じますか？
春の気配はですね、なんとなく鼻がムズムズしてきた。でもこれ春の気配なのか、
あ、いやいや、それも春の気配なんじゃないんですか、花粉も ね、
年々早くなってる気がする、花粉症。
そうかも、
ね、そうなんですよね、うん、不思議なもんで、まだね外寒いじゃないですか、
うんまあ、私結構花粉症なんだけど、結構あの、アレルギーの薬を1年中ちょっと飲んでるのね、ここのとこずっと。そうしたらそんなにひどくなくなってきた。
あ、やっぱ体質改善になるんですかね、アレルギーの薬で ね、
かもしれないですね。うん、だからひどい人は大変じゃない。みゆかさんはひどくないんですか？
私もダメです。なので早めに花粉症の薬飲み始まって、うんうん、やっぱアレルギーの薬、
うん、
そうしないと もう大変、
ね、あの無線やる人はね、あの高台がいいとか、ね、あの山とかって行くと、山に行けばさ、今度ヒノキがいっぱい、あ、ヒノキじゃない、杉の木でさ、杉花粉がって
ね、だってもう見るからにの時期があるじゃないですか。
黄色って黄色になってたり ね、
もう、うん、車のフロントガラスにあの黄色い粉が積もっちゃったりすると、
だからそういう時はあの山の方には行かないで自宅からゆっくり無線やりたいなみたいなね、吉澤さん、
そうです ね、
そういう人のための今日はお話ですよね、
うん、あ、そうなんです、うん、もうね、普段いる場所から楽しもうということで、 で、はい、そういうテーマのものを紹介させていただきます。
はい、
はい、
ズバリ、
はい、よろし、あ、はい、よろしいですか。
はい、どうぞどうぞ。はい、
ですね、はい、CQ ハムラジオ2026年2月号ですね、こちらの中からテーマを拾って、話題展開させてトークをさせていただいております。今日はですね、先週は特集の話 をテーマにさせていただきましたので、別冊付録ですね、こちらの方からキーワード拾って、トークを展開していこうと思います。 今回の別冊付録ですね、リモートシャック構築ガイド2026ということで、リモートシャック、リモートって結構あれじゃないですか、最近というかここ数年コロナ禍の頃から、
そうね、そうですよね、
話題ですよね、リモートワークとか、ね、
リモートワーク、テレワーク、
ね、とか言われてる、まあこれにちょっと似たような感じかもしれないですね。
はい、
でリモートシャックとは何かと言いますと、シャックっていうのは無線室のを表す言葉で、無線室をリモートしようということで、無線機自体を離れた場所からコントロールしてアマチュア無線を楽しもうと、そういう楽しみ方が今話題になって、というか実用化されてかなり実用的に使えるような状態になってますので、こちらをですね、じゃあ最新事情を集めた、という別冊付録を今回付けさせていただいた次第です。
時代ですよね。
いやー本当ですね。
ほら今年アマチュア無線ね、連盟だったりあれがあったら来年100年とかって言ってますけど、100年前ではこんなことができるなんて信じられなくあったじゃないですか、きっとね、
考えられなかったんですよ ね
無線をやるには機械の前に座ってっていうのがね、
機械の前に座ってでっかいマイクの前に向かって CQCQ ってやる、
アンテナ大きいの立ててってね、
そうなんです、それがイメージだったんですけども、最近はほらアマチュア無線の楽しみ方のパソコンを無線機につないでいろいろやるっていうのが、
はい、
結構自然になってきたじゃないですか。
そうですね、
無線機の隣にパソコンが置いてあって、っていうね、
無線機を買ったら、とりあえずそれに合わせてもう一個脇にパソコン、無線用のパソコンを買うとかっていうのもね、主流になってきちゃってますからね。
そうですね。で、まあそんな時代背景の中ですね、例えば家に置いてある無線機とかそういうのを出先、出かけた先、例えばまあ会社であるとかそういったとこで、コントロールしてアマチュア無線を楽しんじゃおうと、そういうシステムで、まあ、そういうような環境の無線室、そういうような環境リモートでコントロールできるようになったシステムを置いてある無線室をリモートシャックと呼んでおります、はいはい、でそれを作ってみようじゃないかという最新事情を、集めさせていただきました。で、これですね、今回特にこれは斬新だなと思ったのは、結局リモートをコントロールするっていう形は、出かけた先からですね、パソコンに向かって、パソコンにつないだマイクとスピーカーを使って、家の、無線機をリモートコントロールするじゃないですか。
はいはい、
それがですね、最近はあれなんですよね、無線機のフロントパネルを外に持ち出して、それをインターネットにつないで離れた場所からコントロールできるっていう、そういうのが実用化されたんですね。
これすごいですよね。要するにパソコンの代わりしてくれる感じなんですよね、これ、それがね、もう。
そうなんですよ、パソコンだとね、画面の中に無線機のフロントパネルような画像が出てきて、そこをマウスとかでね、
くりくり回す感じですけど、
くりくり回してやるんですけど、パソコンじゃなくても、そのまま無線機の操作パネル外に持ち出しゃいいじゃんっていうような、そういうノリでできる無線機が登場してきたんですよね。
これだとやっぱりいくら途中はインターネット回線使ってやってたとしても、そういったフロントパネルだけでもあれば実際に無線機を操作してる感が出ますもんね。
そうなんですよ、これね、筆者さんは臨場感とか言ってますよね、そういう表現してますけど、今まではなんとなくこうパソコンに向かって、なんとなく無線機っぽい雰囲気で、
コントロールしてたっ
ぽい雰囲気でコントロールしてたんですけど、まあそれでもすごい楽しいんですけどもね、さらに臨場感を追求してフロントパネルを持ち出してっていうことで、なのでフロントパネルだけでも売ってるっていう、そういう感じなんです、ね、
いや今月はそういったものがこの別冊付録で、そういうので楽しんでるよっていう方たちのこう記事がたくさん載ってるってことなんですよね。
え そうですね、実際にこのリモートシャック、リモート運用、リモートコントロールでアマチュア無線を楽しむ方法をも楽しんでいる方々に、そのやり方であるとか魅力であるとか、うん、そういったようなものを記事にとして、展開いただいているという感じですね。
ね、はい、まあ、あと、ね、うん、無線機もそういった最近はパソコンにこれをつなぐんだよっていうことを見越して、最近はね、無線機にもいろいろな USB の端子がついたり、しかも C タイプのもついたりみたいな、
USB タイプ、ね、
USB の端子がね、もうそういうのもできてきてるからすごいですよね、
は
い、
そうなんですね。でかなりこれも結構システム自体構築するセットアップ結構つないですぐにポンポンポンっていかない場合が多いので、
はいはいはい、
この別冊付録を参考にちゃんとこのリモート各社のリモートシステムの取扱説明書も参照しながらですね、うんうん、セットアップいただくとよろしいかと思います、
ね。で、うん、今回ね、うちのスタッフも記事書かせていただいてますけど、
ええ、
結構いろんなハムの集いとかに行ってリモートのそういった運用をこうやってると、ここができないんですけどっていう相談にしうちの中じゃできるのに持ち出したらできないんだけどなんでだろうって質問を受けることが多々あります。
そうなんですよね、
うん、
なのでこれちょっとどうしてもインターネットに対する知識とかルーターへの設定とか、まあ、そういったような作業が、ね、必要になってきますのでね、うんうん、ただ効率的にセットアップできるようなヒントはかなりこの別冊付録の中にも入り込んでますので、
そうですね、
はい、掲載されてますのでヒントしていただければと思います。
はい、
で特に今回注目さできるのはそのフロントパネルだけ持ち出して使える IC7760 ってアイコムから出てる無線機なんですけど、それですね、それもそうですし、他の JVC ケウントさんの無線機とか、あと八重洲無線さんの無線機、うん、こちらの各メーカーからのものも、わあこんな風にやるんだということでね、一目瞭然で分かるようになっております。それで特にですね、今回初登場だと思うんですが、モールス通信を、はい、このリモート環境でうまくやろうという、そういうシステムが実用化されてるんですよ。ただそれはキットになって提供されてるんですね、
うん、
でそのあたり のキットの紹介も載ってます。あとはアンテナをぐるぐる回すローテーター、
はいはいはい、はい、
あれもですねパソコンでコントロールできる機種があるんですよ、
うん
うん、それに対応するインターフェースの紹介も載ってますので、で載せきれなかったことは Q&A コーナーに載ってます、
はい、いやでもね一昔前はやっぱりそのネット関係をつないでやっているから、やっぱりCW だったり今皆さん流行りの FT8 なんかはなんかズレがあったりなんかでちょっと難しかったんだよって、いう話聞きますよね。
そうなんです。そのあたりも解決できます
のでね。それがこの今回のそのアイコムさんのそのパネルだけのやつでやればできるらしいですよね。
それもそうですね。あとは普通の他の JVC ケウントとか、
はい、
八重洲無線さんの、八重洲無線の無線機でも、
うん、
もうできるといいます。フロントパネルだけ外してっていうのはできないんですけど、まあ、FT8 だとか、そういったようなものもリモートで運用できますよっていうような記事も載ってますのでね。
うん、
もうすごいてんこ盛りです。今回結構、もういろんな話題を詰め込みましたので、ぜひね、保存版になっております。ただこれリモートをやって一番、皆さんどうしてるかというと、やっぱ別荘とか、あと実家にの無線設備をコントロールするとか、そういったようなケースをよく聞きますね。
そうですね。うん。
はい、
だからあと、うちなんかもね、よく移動運用やったりするけど、アンテナがたまに立てられない移動運用の場所とかってあるじゃないですか。
イベント会場とか
ですね。イベント会場、はいはい。
ビルの中の会議室とか、イベントスペースやるとき。
はい。
ね、そこアンテナ立てられないんです
よ、ね。そうなんですよ。ですからそういうときには、こうやってインターネットでつないで、はい、それでやるっていうとね、やっぱり、で、皆さんね、それで更新できますからね。
そうですね。
そんな感じで利用してますよね。
ね、 使ってますよね。まあ、そのあたりの紹介もですね、もう三田さんも今回この別冊付録に登場していただいてます。
はい、あのインタビューしにね行かせていただきました。
インタビュアーで登場いただいてます。
こんな感じなんだよ、三岡さん、時代は変わったでしょう。
ね、あのゲーム機なんかもお家でやってるゲームをねそのままカチッと持っていけるけど、無線ももうね。そのままカチッ
ゲームも持ってけるの今
ゲームもカチッと持ってける
やっぱり今みんなそういう持ってける時代になったんです ね吉田さん
ねすごいですね。いつでもどこでもできるっていうようなそういう時代になってきてですね、ね、普段の家でやってることが、そうそうそうそう、
だから無線もいつでもどこでもって感じなんですね
ですね、
ね、うん、
まあ、すごい時代になりました。
そうそう、そうすればね、ちょっとの仕事で単身赴任でちょっとアパートに暮らさなきゃいけないんだよ、だけど無線やりたいんだよっていう方は自宅に無線機置いといてそういったものができるってことですよね。
そうですね、うん、あとあの別荘ちょっとしたねあの無線小屋が建てられる、
あ、そうそう、
なんか見晴らしの良い、
ね、ちょっと山の上とか
そうです、ね、山の上にちょっと土地を用意して、うん、そこに小屋建てて、
ね、
でネットさえ引ければね、
うん、
できますのでね、うん、そういったような使い方をしている方も実を言うと皆さんを、ね、あまり自慢してる方は少ないんですけども、そういったような楽しみ方をしてる人が結構いらっしゃるみたいです、
ね、よく某テレビ番組で、ね、あのポツンとなんとかってことでね取材されたりなんかする方が、ね、そういう山の上に、うん、尺立ててたりってしますよね。
ね、しますね。で、そこを普段あの家、普段の自宅から、リモートでアクセスして無線を楽しむなんてね、うん、そんなこともできる時代ですからね。
ね、
すごいですよね。
すごいですよね。ね、もう本当に時代はやっぱりもうインターネット様々なんですかね。
本当そうだと思いますね。
ね、まあ、あとねこれいろいろ読んでるとやっぱりちょっと外ねのやっぱりインターネット関係のつながなくちゃいけないということで、ちょっとね一般の人たちには難しいところもあるかもしれないですね。
そうですね。なのでね、ちょっとこのインターネットのルーターの設定とかインターネット関係に詳しい方、うんがいらっしゃればね、
うん、
ぜひ相談されたり、まあ、ちょっと大事にしてあげていただけるとよろしいかな。
みゆかさん聞いたことある？ポートの穴開けとか、
うん、
穴開け、うん、穴開け、ね、そういうのも必要なんですよね。
そうなんです、
そうなんですよ、あの、うん、インターネットに穴開けるの、
うん
ね、ほらそういうやっぱり方もいらっしゃるから、そういったものを詳しい方にねやっていただくっていうのも、やっぱり無線業界そういうのに長けてらっしゃる方たくさんいらっしゃるから、
いらっしゃいますのでね、うん、ぜひ、本当にこれメーカーとかルーターのメーカーさんとかに聞いても、特に無線機メーカーさんに聞いても多分、
うんうんうん、
的確な回答は得られないと思うんですよ。
そうそうそうそうそうそう、
人にその場所場所によってちょっと設定方法が違ってきたり、
その環境も違いますしね。そうなんですよ、
そうなんですよ、うん、
で番号だってそうこうあるわけですから、その番号が一概にね1ですよって言え、2ですよって言えないですしね、うん、
そうなんですね、うん、なのでね詳しい方 を中心にですね勉強会をしたりとかですね、うん、まあ、そういったような人と人とのコミュニケーションの間で解決されると良いのかなと思います、うん、いろんなアイデアも共有できますからね、
うん、うんね、
よろしいんじゃないかなと思います。
ぜひね、はい、ちょっとじゃあ、はい、ちょっと やっぱりチャレンジしてみようかなっていう方いらっしゃると思うんでね、まあ、いろんな、まあ、できる無線機できない無線機っていうのもあるのかな。
あ、もちろんです。でほぼ今出てるモービル車に積む用ではなくて、うん、HF50MHz のトランシーバー、要は家で使うように、ね、
はいはい、
そういう構成になってるトランシーバーは遠隔操作リモートシャック用の無線機として使える傾向があります。
はい、
はい、
なのでそういったものをね無線機で、やっていただけたらっていう感じですね。
そうですね、だからこれは楽しみが広がるかと思います、
うん、そうですね、
はい、
はい、じゃあそんなものをね皆さんぜひこれを読んでいただいて少し参考にして、
まあ、ヒントにですね、
ヒントにね、うん、
はい、
していただけたらなって、
うん、はい、ちゃんと本物というかメーカーさんの取扱い説明書もしっかり読んでご覧いただきながら、
そうですね、
はい、
はい、
と思います。
はい、ということで吉田さんどうもありがとうございました、はい、
よろしくお願いします。ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでね、お届けしてきましたけれど、いやでもうちもね、こうやってことでリモートやったりなんかしてるけど、とてもいいですよね、吉澤さん、リモートもね楽しくて、
はい、そうですね、もううち私はリモート環境がないと、
お仕事であちこち動いてるから、
うん、動いてたりですね、もうなかなか、ただね、リモートで本当に変わりました。
そうですね、
ライフスタイルというかハムライフが、
うちはもっとですね、さらに交換運用なんかでやると体験運用もやらさせていただいたりするから、
はい、
ちょっと見た目的にパソコン、あまりにもパソコンでやってるのこの無線って思われるの嫌だから、なんかね、本物の無線機をなんかこう脇に並べて、どっちで動かしてんのかなって分かんないような感じでやってます、
うん、まあイメージ的に
無線機
を並べつつ、
ね、
うんうん、まあ今ちょっとこの無線、このリモート用のパソコンの画面でやってんですよみたいな感じで ね、
うん、ね、はい、そうなんですよね、
うん、
うん、まあでもね、こうやっていろいろな色の人によっていろいろ様々ですから、こうやってやる方もいてもいいかもしれませんね、それ人それぞれでね、
そうですね、
楽しみ方がね、
うん、もう慣れてしまうとですね、このパソコンで無線機操作するようになれると、まあ、そっちの方がなんか便利になっちゃって、
そうかもしれないですね、
あまりね、私はあまり無線機のフロントパネル触らなくなっちゃいました
ということでぜひ皆さんね、リモートシャックということでご覧になってください、はい、ということで今日もそろそろお別れです、はい、この番組はアマチュア無線専門誌、はい、CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手はは
い、CQ ハムラジオ編集部の吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。はい、三岡さんちょっとね、お仕事の関係で途中退席いたしましたということで、
そうですね、
はい、それでは皆さん、はい、73
88
さようなら。